3日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったので、母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。イエスは母に言われた。婦人よ、あなたは私と何の関わりがありますか？私の時はまだ来ていません。母はしもべたちに言った。この方があなた方に来ていることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従って、それぞれ四五とも入る石の水がめが六つ置いてあった。イエスは彼らに、亀に水をいっぱい入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた。さあ汲んで料理頭のところに持って行きなさい。すると彼らは持って行った。料理頭はブドウ酒になった水をなめてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだしもべたちは知っていた。花婿を呼んで言った。どんな人でも初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだ。それなのにあなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。まあ、実はですね、今日あのメッセージの最初にですね、大変申し訳ない、困ってしまうニュースがあります。今日のバーベキューの肉ですけれども、私があの車から降ろしてここまで持ってくる間につまずいて落としてしまいました。ですから今日のお肉はなしです。そんなわざって、もう私そんなの見てないや知らないよって方もいらっしゃる。例えて言うならば、今日の聖書箇所はそのような話なんです。今このニュースを聞いて裏方でご奉仕をしてくださっている、それ私母親だよって人もいるかもしれませんし、まあですね、じゃあ自腹を切ってでも今から買っていこうかな、いやもうそりゃバーベキュー肉がなかったら大変だと思って買ってこなきゃいけないかなと思った方もいるでしょうし、すごーく、じゃあ帰ろうかな、がっかりされた方もいらるかもしれない。何やってるんだ、私のどじさに呆れられた方もいられるかもしれません。まさにこの2000年前ガリラヤのカナでそういうことが起こっていたんです。ちなみに今の話は嘘です。今のその、肉をなこのつまずいて肉がダメになってしまった、まあ、そういうことはうちではよくあるんですけれども、でもですね、今日そういうことが起こったというのは嘘です。でもこの聖書の箇所では2000年前のこのカナの結婚式では本当に起こったんですよ。困ってしまうことがあってはならない、困ってしまうことが起こったんです。結婚式でブドウ酒がなくなってしまった、ワインがなくなってしまった、これは大問題でした。この時代、この地域、あのユダヤの地域、この時代、この結婚式でワインがなくなってしまった、もう本当にそれは大問題でした。喜び、祝うべき時にその喜びの象徴であったワインがなくなってしまった、一番大切なものがなくなってしまった。でもこれは単に昔の準備が悪かった人、見込みの甘かった人の話ではありません。あまりたくさんの人が来てくれたから、もう見込みが外れ、ちょっと準備が間に合わなかった人の嬉しい悲鳴の話ではありません。これは私たちの人生の話です。喜びがあふれるべき場所で喜びが枯れてしまう、本当に喜びがあふれているはずの場所で喜びが枯れてしまう、笑顔があふれて、本当に笑顔があふれている場所で笑顔が枯れてしまう。例えば家庭、笑顔があふれるべき家庭で笑顔が枯れてしまう。それどころじゃない、言い合いが始まり、傷つけ合いが始まり、罵り合いが始まっていく。仕事、やる気にあふれて、仕事はやる気にあふれた、これからこうやってやろうって、そういうやる気にあふれるべき職場が閉塞感で息が詰まって、もうやってられない、そんな気持ちになってしまう。
あるべきものがない、あるべき喜びがない、あるべき力がない、あるべきこのエネルギーが湧いてこない。それが私たちの人生に起こってくること。人々をがっかりさせてしまう、自分の不手際で人々にあきれられてしまう、本来喜びがあふれるべき場所で喜びがなくなってしまう、そういうことが起こってくる。それが私たちの歩みの中で起こること、そういうことが私たちが歩んでいることで、歩んでいる中で起こってくることではないでしょうか。私たちはすぐにその時には犯人探しをします。誰が悪いんだろう、何が問題なんだろう、自分が悪い、あの人が悪い、環境が悪い、先生が悪い、学校が悪い、社長が悪い、上司が悪い、部下が悪い、夫が悪い、妻が悪い、親が悪い、子供が悪い、もう本当にいろいろ可能性があるだろうなと。でもここで言えば花嫁が悪いことでしょう。花嫁何やってるんだ、ごめんなさい、花婿だ、花婿何やってんだ、ここで言えば花婿何やってんだ、花婿、まあもしかしたら花婿の裏方で全てをハンドルしている人の手際が悪かったのかもしれない。とにかくなんでもっとちゃんとたくさんブドウ酒を準備してなかったんだ。でも今日の聖書のところは最後はすごい喜びで終わっている。この最後のところはなんでこんな最高のものを今まで準備してた、してたんだ、取っておいたんだ、最初に出せばいいのに、なんで今まで取っておいたの、喜びが溢れているのであります。あなたの人生にもこれが起こるんですよ。あなたの人生にもこれが起こるんですよっていうのが聖書のメッセージです。あなたがもしも今あのカナの結婚式場でのどうしようどうしようどうしようどうしよう、まさにそういうところに置かれていたとしても、あなたの人生に本当に喜びがあふれる、そういうことが起こるんですよ。神様はそれができるんですよ。神様はそれを起こす力があるんですよ。イエス様はあなたの人生にそういうことをしてくださるんですよ。それが今日のメッセージであります。その秘訣を今日は2つのポイントでお話したいと思います。まず第一は、それはそのあなたの問題をイエス様に訴えることです。あなたの抱えている問題、イエス様に対応する。マリアさんは、イエス様のお母さんであるマリアさんは、ここで言いました。3節ですね。ブドウ酒がなくなったので、母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。大切なのは、まず、私たちの思いを、私たちの問題を、イエス様に伝えることで、イエス様に訴えることで、神様に祈ることです。私たちは何かあると周りの人にいろいろ聞いてほしいと思います。それも間違いじゃないでしょう。でもそれ以上に私たちは神様がいます。私たちは神様がいて、私たちの訴えを聞いてくださる方がいます。本当に私たちが誰に言う以上に、本当に神様に私たちの問題、私たちの困ったこと、私たちの戦い持っていこうじゃありませんか。神様、私はテストで点数をもっと取りたいです。私は本当にあの人のことを好きになったんだけれども、本当に他の人に取られそうなんです。私は本当にこういうことをしたいんですけれども、道が閉ざされそうなんです。私はこの経済的な問題で苦しんでる、家庭の問題で苦しんでるんです。この仕事の問題で苦しんで、健康の問題で苦しんでるんです。神様、助けてください。私たちは本当に自分の中にある戦い思いを、私はこんな問題で苦しん悩んでるんです、苦しんでるんです、痛みを覚えてるんです、神様に訴えることです。イエス様に伝えることです。それが私たちの第一歩です。本当に周りの人に、いや本当に聞いてくれる人がいることは素晴らしいでしょう。でも本当に私たちはそれ以上に神様という方がいます。八方塞がりのように見える時にも、上が空いています。神様がいらっしゃいます。その方に訴えることです。でもここを見ると、それに対してイエス様は言います。夫人よ、あなたは私と何の関わりでありますか。私の時はまだしていません。これちょっとひどいと思いません？お母さんに対して、夫人よ、私はあなたは私と何の関わりがありますか。ねえ、例えばもう
私がね、自分の子供にそんなこと言われたら、お父さん、私とあなたは何の関わりがありますか言われたらですね、もう育てるような感じです。なんだ、これどういうことなんだ、どういうことなのかというと、これはですね、まあ、イエス様だから言えたことだと思うんですが、あなたが母親であるという理由で、私があなたの言うことを聞くのではないのですよ、って言うんですね。あなたが母親だから私があなたの思い通りになると、そうではない。これイエス様は、イエス様は神様として神様でいらっしゃって、人としてこの世界に来られましたけれども、神様でいらっしゃって、神様は、だからこれはあの母と子というよりは、私たちと神様の感じを表しているんですが、私たちが神様に祈るときに、神様が、イエス様が、私たちの思い通りに動いてくださる、そういうお方ではないのであります。訴えるのはいいことです。祈るのは大切です。神様、こういう問題でこうしてください。こうして、これを与えてください。開いてください。祈ることは大切です。でも、その通り神様が私たち思い通りに動かす、私たちが神様を思い通りに動かす、そういうお方なのではないのであります。祈るのは大切です。その中で私たちの思っていることや願っていること、それを訴えることは大切なことです。しかし祈りの中で何が起こるかというと、今度は祈っていく中で分かってくることは、私の方がイエス様に従う、私がイエス様に聞く、そういう関係が生まれてくる。本当にイエス様に私が聞く。だからこのマリアさんはこう言うんです。しもべたちに、この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。この方があなたに言いつけることは何でもしてください。マリアは、そんなこと言うなら、ひどいって言わないで、この方があなた方に言っていることは何でもしてください。で、2番目のポイントに進んでいきますが、2番目のポイントは、イエス様に従うということです。2番目の秘訣、私たちが、その神様の喜び、神様の与えてくださるすごい喜びを経験するために、大切なこと2番目は、イエス様に訴えること、それ第一。でも、祈って、でもそれだけではなくて、2番目にイエスに従うことです。ここでイエスはしもべたちに言うのであります。亀に水をいっぱい入れなさい。これ本当に大きな亀で、20ガロンから30ガロン、80リットルから120リットル入る亀でした。どれくらいかって人間が入れるくらいですね。人間が入れるくらいの亀でした。大きな亀、それが6個あったのであります。人間が入れるくらいですか、まあ、これくらいでしょうね。これくらいの亀が6個あった。それに水をいっぱい入れなさいと言われた。何のためですか？何のためですか？イエス様は説明してないです。わかりません。わからなくてもイエス様が言われるように従うのであります。これはこういう意味があるんですよってわからない。私たちがイエス様に、神様に従っているとき、なんでこんなことをしなきゃいけないんだろう。なんでこんな目に遭わなきゃいけない。なんでこんなことが起こるんだろうか。そういうことがあるかもしれない。でも、わからなくても私たちに従っていく。それだけじゃなくて、それを汲んで料理長のところに持っていく。今汲んだ水です。今自分で汲んだ水です。今彼らが井戸から担いで、ここにジャバージャバージャバーってこの亀に溜めた水です。120リットルが6個ですから、720リットル、720キロですよ。720キロ、いっぺんに40キロ運ぶとしても、ね、何回運ぶんでしょうかね。もう何回も行って、そして溜めた水です。全部で18回ですね、40リットルで。18回、この担いで入れて、担いで入れて、まあ、例えばそれ5人でやれば3回で済むんでしょうけれども、でも何回も水を汲んで、そして溜めた水、その水です。彼らが一番知ってます。これは水だって知ってます。でもその水を汲んで料理長のところに持ってきなさい。なんでそんなことしなきゃいけないんですか？聞かなかったんです。ただ従ったんです。そしたら水がブドウ酒に変わっていたのであります。料理長はそれを一口味わって、なんだこりゃと思って。
花婿を呼んでな、こんな素晴らしいブドウ酒、どうして今まで取ってたんだ、どうしてこんな素晴らしいものを今まで出さなかった、もう最初に一番おいしいのは最初に出したら喜んでもらえるのに何やってたのって言われるわけですよ。こう書いてありますね、9節ですが、料理頭はブドウ酒になった水を舐めてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、かっこ水を汲んだしもべたちは知っていた、かっこ閉じる。従う人には分かる、従った人は知っている、何が起こったのか、どうしてそうなったのか、他の人には分からない、水を汲まない人には分からない、従わない人には分からない、でも水を汲んだ人たちは知っている、そういうことが起こる。納得いかないとやりません。そういう人にはわからない。本当に従った時にわからないけど、とにかく神様が導かれるところに従った時に、水がブドウ酒に変わっている、それを従った人だけが知ることができるのであります。そしてここにもう一つ大切なメッセージが込められています。この水はユダヤ教の儀式を意味しています。儀式を守ることに一生懸命になっていたユダヤ人の人、その中でイエスはその水をブドウ酒に変えました。喜びの象徴のブドウ酒に変えました。イエスはそのような方だって、儀式から喜びに変える、ね、私たちイエス様信じる、教会行くイエス様信じるというのはもう儀式を守ることだって思われるかもしれないです。そうじゃない、このイエス様の喜びを与えてくださる。イエス様は私たちのうちに喜びを与えてくださる。今はそれも今までないような最高のブドウ酒、皆さんの中で今まで経験したことがない最高の喜びを、自分の歩みの中で今まで経験したことのない最高のものを与えてくださる。どんなお金があっても、どんな人生の成功があっても、どんな、ね、願いが思うようになったとしても、与えられないことを、与えることがない喜びを、経験することがない喜びを、それはイエスは与えてください。イエスの与えてください喜びって、世の中の普通の喜びとレベルが違うんだよ。全然レベル違うんだよっていう。皆さん、喜びがなくなってしまった、大切な時に喜びがなくなってしまった。バーベキューの日にお肉がなくなってしまったのと同じようなレベルで。そういう方がいないでしょうか。なくてならぬものが本当になくなってしまった、そういう中で痛みを覚えている方はいないでしょうか。結婚式にワインがなくなってしまった、そういうがっかりする経験をしている方はいないでしょうか。イエス様はあなたに喜びを与えることのできる方であります。今まで経験したことのないような喜びを、今まで味わったことのないような喜びを与えてくださるのであります。そしてここでワインがなくなるようなことが起こらなければ、このイエスの奇跡は起こらなかったのです。このしもべたちは秘訣を知ることはできなかったんです。最高のワインを味わうこともできなかったんです。そう考えると、だいたいワインがなくなるということも決して悪いことではなかった。何やってるの？なんで準備足りなかったの？なんでもっと準備しとかなかったの？ってことなんですけれども、でも、それが故に、彼らは神様の御業を経験することができたのであります。皆さん、私たちが祈りに導かれること、本当に神様に祈らないではいられないことが起こってくること、それは、神様が、本当にそれ以外のところでは経験できないような喜びを与えようとしてくださっているということです。皆さんの中で今戦いや痛みの中にいる方がいらっしゃるならば、それは神様が皆さんに本当にこの神様でしか与えることができない喜びを経験してほしい、神様でしか味わうことができない祝福を味わってほしい、そういう思いを持っていらっしゃるからです。今日初めて教会の集まりにいらっしゃった方もいるかもしれない。本当にだけど、皆さんにも神様同じ思いを持っていらっしゃる。本当に神様でなければ、イエス様でなければ与えることができない喜びを味わってほしいと思っていらっしゃる。だから皆さんが戦い 悩み、痛みの中にいるときに、本当に覚えていただきたい、本当に神様は、あなたを祝福したいと思っているんだ。他では味わえない喜びを味わってほしいと思っているんだ。そのことを知っていただきたいと思うのであります。本当にがっかりしないでいただきたい、慌てないでいただきたい、それは神様にがあなたに他のところで味わえない喜びを味わってくださるチャンスなんだ。ぜひ本当に今日、祈ってみてください。今日本当に祈ってみてください。まず叫んで、まず訴えて、神様、私はこんな問題持ってます、こんな痛み持ってます、本当に神様に祈ってみてください。そして神様が導かれるところに従ってみてください。納得するかどうかわからない、でも納得できなくても従っている時に経験できるこの祝福、喜びを味わっていただきたいと思います。一言お願いいたします。神様、本当に今日このように野外礼拝を守ることができたことを感謝いたします。そしてあなたの御言葉を味わいました。水がブドウ酒に変えられたその奇跡を今日は見ました。そこには人々の訴えがありました。ワインがなくなってしまいました、壊ってしまいました。そのことをマリアがイエス様に訴えた、そこから始まりました。私たちも本当に私たちの思いを神様にお祈りすることができますように。神様、そして何だかよく分からなかったけど、でも納得全部していたわけではないけれども、この人の言うことを何でもしてくださいという言葉を聞いて、しもべたちは従いました。その時に水を汲んだしもべたちは知っていたという出来事が起こりました。私たちもあなたのしもべとなりたいです。本当に納得できないこともあるかもしれない、でもあなたに従っていく、そんなものとなってくださいますように。そしてこの喜びを味わってください。今日集っていらっしゃる方々の中で、本当に今まさに、まさに私は結婚式でワインがなくなったような、バーベキューでお肉がないような、そういうような、そういうような戦い、悩み、痛みの中にあります。あるべき喜びがなくなってしまっています。そういう方がいらっしゃると思います。神様、どうかその方々に特別な助けを与えてくださいますように。そしてイエス様、あなたによる勝利を味わってくださいますようにお願いいたします。喜びを味わってください。本当にすごい喜びを味わってくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いつものようにしばらくの間お祈りの時を持ちましょう。総額をしていただきますので、その